の聖書箇所は使徒言行録2章17節から21節新約聖書の215ページです。新約聖書215ページ使徒言行録2章17節から21節です。それではお聞きください。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしぼめやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。血と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。宣教聖霊により神の幻を見よと題しまして、瀬森先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。主の御名を心から賛美いたします。今日も主に招かれたことを心から感謝し、また祝福のもといとして私たちがここに呼ばれていることを心から感謝しながら、お近くの方と祝福しますとご挨拶をいたしましょう。祝福します。祝福します。祝福します。感謝いたします。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日私たちを変わらないご愛を持って名を呼んでくださり、貧しきまた枯れ骨の私たちに命の息の回復を与えるため、今日この礼拝に私たちをお招きくださったことを心から感謝いたします。今あなたの御前にひれ伏し、今日語られるあなたの命の御言葉を受け取り、また私たちに与えられた幻、夢をあなたからいただく朝となりますように、どうぞこの場所に聖霊充満の恵みを豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。主を憐れんでください。助けてください。リバイバルを求めております。世界宣教の前進に求めております。どうぞ今日私たち一人一人集いし者たち、それぞれの戦いの中疲れを覚え、また嘆きの中、また本当に失望の中、それぞれの戦いの中にあることを覚えます。そのすべてをあなたはご存知で、今日私たちをこの場所へと回復のために癒しのために招いてくださいましたから、信じて感謝いたします。どうぞ今日その豊かな祝福を皆で共に受け取る時となりますように導いてください。ライブ配信を通して聞くお一人お一人にも、また今日ここに来ることができない多くの愛する兄弟姉妹たち、また辞める者たち、また私たちが覚えて祈っている者たち、すべての者たちにこの命の豊かな恵みが流されていく時となりますように、どうぞ祝福してください。弱き者が御言葉を語ります。どうぞ聖霊様助けてくださり、ただ主が語りたいことだけを取り継ぐことができますように導いてください。すべてを御手にお委ねいたします。感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今日も皆様とともにこのような礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。今日はですね、本当に朝から賛美を持って私の御前に出る喜びの中で涙が溢れているんですけれども、初めにですね、今日皆様もお気づきになられた方いらっしゃるかと思います。今日ですね、私は車椅子を使わずにやってきました。先日行われました徹夜祈祷会において、主の 素晴らしい靴式癒しを受け取りました。このことをやっと皆様にお明かしできる時が来ましたことを心から感謝し、主に栄光を返しいたします。3年間はですね、私にとっては決して短いものではありませんでした。けれどもですね、今日皆様にお明かしさせていただきます。金曜日の夜ですね、今回この徹夜祈祷会を開いたこの主の迫りは、本当に今愛する者たちに癒しが必要であり、またその愛する家族はまだ救いに預かっていない者たちであり、何とかして癒していただきたい、救っていただきたいですね。天国の約束をしっかりと掴んでいただきたい。そしてそれぞれの本当に使命に生きていただきたい。リバイバルと世界宣教の使命の成就のためにとですね、主に迫られて、徹夜祈祷会を皆様と共に、また背後の覚えてくださる皆様の祈りと共に、金曜日の夜捧げることが許されました。本当に皆様の祈りを心から感謝いたします。その中でですね、私自身が主に本当に主の御心を求めながら祈っている中にあって、私は今8年間牧師としてですね、8年目を迎えておりますけれども、主の前にですね、8年間この自分自身の働きはどのようなものだったんだろうかということを思い起こさせられました。本当に何一つ良きものがなかった、何もできなかったということをですね、主の御前に悔い改めながら、さらにはここ数年病の中にあって、必死でとにかく今目の前にあることをですね、ひたすらに成し遂げるということがどこか私の使命になっておりまして、それはですね、本当に最初の戦いにおいてはそれがもちろん恵みでありましたけれども、ここ最後の1年の中においてはそれも大変苦しいものでありまして、それは肉体ということよりも惰性的にですね、私の働きがどこか、この働きをするため仕事をですね、やっつけるではないですけれども、とにかく仕事をこなすっていうことですね、仕事を終えるということ、一つ一つの働きをとにかくやるというですね、ただやるという、そういうような思いの中にあって、非常に自分の中でこれは惰性的になってはいないだろうかですね、そのような思いが自分の中にあり、でも大丈夫、きっと大丈夫ですね、とにかくやり続けること、やり続けること。でも実際には私の霊は非常に乾いておりまして、たくさんの恵みをいただいております。でも霊においては非常な乾きを覚えるこの一年でありました。そのことを再び主の御前に思い起こさせていただきながら、主に本当に申し訳ない、そのようにして与えられたこの牧会伝道という働きをしているこの自分の愚かさを主の御前に悔い改める時となりました。そしてもうですね、本当に涙がですね、とらわらなく、主よ、ごめんなさい、ごめんなさい。そしてですね、主がその後に御言葉を与えてくださいました。ヘブライ人への手紙の12章の13節の御言葉です。お開きになる方は417ページです。ヘブライ人への手紙12章の13節、417ページです。読ませていただきます。ヘブライ人への手紙12章の13節、また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。主がそのようにこの御言葉を与えてくださり、自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。そして私はこの肉体の病ということだけではなく、心がこの数年を通して本当にですね、 きっと病気をされている方、また長く病気をされている方はそのことがよくお分かりになると思うんですけれども、非常に心が重たいんですね。で、心も病気になっていくんですね。つまりですね、病人臭くなっていくんです。ひがみっぽくなったりですね、私はこんなにやってるのにとですね、いつもそのように自分を憐れむ心、かわいそうに思う心、意識はしてないんですけれども、でもいつもそのような思いでベッドに寝てるんですね。もちろんベッドに寝て休むことは大事なことなんです。でも心がいつもそのような思いを持ってこの何年間ですね過ごしていて、その心が最後にあたって本当に重たくなっておりましたけれども、その先日の祈祷会の中にあって、主とのこの深い交わりが与えられましたときに、主が、私はあなたを癒しました、そのように主がお語りくださったとき、肉体というよりも私のその重くなってしまった、数年間において本当に病になってしまった心、醜い心がスーッと取り去られていったんです。本当に取り去られていったんです。すっかり軽くなったんです。そして主はこの御言葉とともに、自分の足で歩きなさい、そして主はまっすぐな道を引きなさい、主がこのまっすぐな道を行くために必要なこの訓練であったことを教えてくださいました。けれども主はその晩、もう終わったと、この訓練は終わりました、次の道を行きなさい、まっすぐな道を歩んで行きなさい、そのように主がお語りくださり、私はもう本当に涙があふれ、主にハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。主は癒し主です。主は癒し主です。主は生きておられます。主は私を癒してくださいました。そしてその場でですね、私は立ってみたんです。でその後姉妹に昨日ですね、ある近くにいた姉妹たちのこの証をしました。そして立ってましたね。なんか突然先生が立ったので、どうしたのかなと思ってました。そして私はですね、まあ、暗いからそろそろとですね、治ったというので歩いてみました。痛みがありました。しかしそれは2年も3年も使っておりませんでした足ですから、リハビリが必要です。無理をしてはいけないこともよく分かっておりますので、ご心配なくですね、徐々に徐々に本当にこのことを信仰告白しながら、一歩一歩回復に向かって歩んでいきたいと思います。そしてそのような証を皆さんにですね、先日土曜日数人の方にした後、夜ですね、あさり羊からラインをいただきまして、なんと土曜日の朝、兄弟がここ最近ですね苦しんでいた座骨神経痛がすっかり消えていました。ハレルヤ、主が癒してくださり、昨日は元気に2ヶ月ぶりのマラソンをされたそうです。主は癒し主です。主はこのような命を持って、今は玉川教会に私たち一人一人に臨んでおられることを心から感謝し、主の皆を褒めたたえます。そして皆さんの背後の今日までの本当に熱き涙の祈りを心から心から感謝し、その教会の祈りゆえにこのような栄光が表されたことを心から信じて、主にすべての栄光をお返しいたします。ハレルヤ。これでメッセージを終えたいですね、そのような思いです。しかし今日エゼキエル47章を開きました。私たちにリバイバルと世界宣教の使命が語られてから、ずっとこの御言葉が与えられておりました。47章においてエゼキエルが主に見せられた幻、夢、それは神殿が回復していく、神殿に命の水が神殿の敷居から流れるようになっていく、そしてそれは四方八方に流れていき、世界を癒していく、すべてのものがこの命の水に触れたならば生き返っていく、 37章の9節、川が流れていくところではどこでも群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この水が流れるところでは水がきれいになるからである。この川が流れるところではすべてのものが生き返る。魚たちは岸辺に、漁師たちは岸辺に立ち、エンゲディからエンエグライムに至るまで網を広げて干すところとする。そこの魚はいろいろな種類に増え、大海の魚のように非常に多くなる。しかしその沢と沼はきれいにならず、塩を取ることができる。12節、川のほとり、その岸にはこちら側にもあちら側にもあらゆる数が大きくなり、葉は枯れず果実は堅えることなく、月ごとに実をつける。水が聖所から流れ出るからである。アーメン。神殿の敷居から流されていく、教会の下から流されていく、その命が教会、一つの教会に回復を与えるのみならず、そこに集っている人たちを癒し、回復、救いを与えるのみならず、その命は力を持って世界に流されていく。そしてその命が流されていくところでは、すべてのものが生き返っていく。これがイエス・キリストが私たちに十字架と復活をもって与えてくださった福音であります。どんなところにあっても、先週37章を私たちは読みました。枯れ骨でした。全くもう打ちどころない、何をしても生き返ることができない、そういう絶望の状態けれども、その幻を、それが生き返っていく命の息とともに、先ほど清香姉妹がお祈りしてくださいました通り、主の御言葉とともに、主の命の御言葉が語られた時に、それを持って生き返っていく。でもその状態は枯れ骨。今日エゼキエルがこの47章の幻を見た時も、神殿は廃墟の状態、人が集まっているようなそういう状態、賑やかな状態、ああここから何かリバイバルが起こっていきそうだな、そのように思えるような状態じゃない。全くそのようなものを見ることができない。むしろ真逆であり、その状態は枯れ切っていて、人も住むことができない、主がお住まいになることができない、そのような廃墟の神殿の状態。しかしエゼキエルはそのような中にあって、主に導かれて、すべてのものが生き返っていく。そしてそれは神殿の敷居から、教会から流れていく命の水によって、福音によって生き返っていく。そして、ただ生き返っていくだけではありません。非常に多くなっていく。ですね。今読みました。多くの、たくさんの種類に増えていく。つまりいろんな人たちが集まってくる、いろんな人材が、いろんな経験を持った人たちが、いろんな知識を持った人たちが、いろんな体験をした人たちが主の御前に集められてくる。そのような神殿の回復、そして世界のリバイバルというものをエゼキエルはこのようにして見せられました。そしてそれは、今言いましたように、神殿の敷居から一千アンマ、一千アンマ、少しずつ少しずつ命の水が湧き上がっていって、そしてやがて泳がなければ向こうの岸に渡ることができないほどに、命の水、聖霊の豊かな恵みが神殿に満ち溢れていく。主はこのようにエゼキエルに言いました。六節です。彼は私に、人の子よ、見ましたかと言って、私を川岸へ連れ戻した。今日私たちは、聖霊の恵みに預かり、この幻を見ることができますようにと願います。聖霊によって、今日使徒言行録二章を見ましたとき、二章の十二節、神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべや橋ためにもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。 聖霊の火が望むとき、リバイバルの火が望むとき、神様の幻を、夢を私たちは見るようになります。皆さんは今家族において、皆さんの愛する子供たちにおいて、もしくは夫や妻において、もしくは皆さんがされているお仕事について、そして何よりも皆さんの教会において、どのような夢、幻を見ておられるでしょうか。夢と幻というものは、私たちが信仰生活を歩んでいく中にあって、とっても大切なものです。エゼキエルもこの時、そのような廃墟の中にあって、聖霊の満たされて神様の幻を見せていただきました。皆さんはどのような家族になりたいですか？どのような夫婦になりたいですか？どのような子供たちになってほしいですか？皆さんの仕事がどのようになってほしいでしょうか？そして皆さん自身がどのようなものに変えられたいでしょうか？主は私たちに夢幻を与えてくださいます。その夢と幻を持って私たちをその場所へと運んでくださいます。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐすると、あなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。今私たちはペンテコステに向けて歩みを続けております。私たちに豊かな聖霊の恵み、聖霊の火が注がれて、私たちの教会に、私たち一人一人のビジョンに神様のビジョンが加わって、いや、私たちの夢幻が神様の幻に変えられて、私たちがいつもそれに向かって祈り求めていくことができますように。主は必ず皆さんが聖霊によって見せられた幻へと運んでくださることを信じます。エゼキエルのこの見た幻は後に実現していきました。しかしまず大事なことは、人の子よ、見ましたか？皆さんが見ることです。今日今ここに集まっている皆さんが聖霊の恵みに預かって、あの人がこの人がではない、皆さんが家族のために、子供たちのために、国々のために幻を見ることです。その幻を見、そしてその夢に生きるとき、私たちは決して滅ぶことがありません。箴言に幻のない民は滅びる、そのように記されています。ではなぜ私たちに聖霊によって神様の夢幻が与えられていくとき、皆さんこれは自分の夢幻ではありません。神様によって与えられる夢幻によって生きるとき、なぜ私たちに回復が起こっていくんでしょうか？なぜ私たちはどんな困難の中にあっても滅びないんでしょうか？それは夢幻を神様から与えられた人は祈るようになるからです。私たち玉川教会は十数年前に野口中満先生を通して、この教会はリバイバル、そして世界宣教の教会です、そのように主が幻を語ってくださいました。夢を見せてくださいました。多くの魂の救いが起こり、多くの献身者たちが起こり、そして多くの宣教師先生方がこの教会から生み出されていく、この教会から癒しが起こっていく、この地が祝福されていく。しかしその時の現実は荒れ果てた現実でした。教会はとても生きていると言えない状態でした。まさに枯れた骨の状態でした。しかしその幻を主が語ってくださり、その中においては多くの戦いがありました。今日に至るまで決して一本道を来れたわけではありません。分裂も起こりましたけれども、その中にあって祈りの家としての教会を野口中満先生を通して復興され、祈りが集められ、そして小さなリバイバルが起こされていきました。今もその途上にあることを信じます。そしてそれは 世界に流れていく水となって、私たち一人一人がその命を受けて、私たちが回復を受けて、その命を流すものとして使わされていく。そのために私たち一人一人が神様の夢と幻をしっかり抱いていくとき、今言いました世界宣教、そしてリバイバルの幻が与えられたとき、とてもできません。この小さな教会では、そして霊的にまだまだ成長していない私たちでは、個人個人を見てもとてもそのような大胆な大きな主の御用をすることはできません。今でもそうです。現実を見るならば、世界宣教、リバイバル、枯れた骨の復活、そんなことが私に起こるんだろうか、私の家庭に、家族にそんなことが起こるんだろうか、ましてやそれを本当に受け取っていく私は大丈夫かとですね、私たちは自分自身を見れば恐れがやってきます。不信仰がやってきます。でもだから祈らされていくんです。だから滅べることがないんです。神様からの聖霊によって夢と幻を受け取った人は祈りの人に変えられていくと信じます。どうすることもできないから、神様の幻があまりにも大きくて、私たちの今見ている現実とはあまりにもかけ離れていて、今の日本を見るときに本当にリバイバルが起こるんだろうか、韓国で、中国で、インドネシアで、ネパールで起こっているリバイバルが本当に日本にも起こるんでしょうか。泣きたくなります。でも主を起こされたではありませんか。諸外国に起こされたではありませんか。そのリバイバルを日本にも起こしてください。そのような祈りが湧いてきます。祈らずにはおられなくなります。そのような家族の祝福、子供たちの祝福が世界に広がっていく祝福になっていくとき、私たちは主の前にひざまずいて涙を流して祈らずにはおられなくなっていきます。そして祈るとき、私たちに回復が起こっていきます。この命の水がまず私たちに流されて、私たちがリバイバルしていくとき、主は私たちを使わしていかれます。世界に使わしていかれます。これが教会の使命です。玉川教会の使命です。そして皆さんの夢と幻であることを信じます。主なる神様の夢は何でしょうか。すべての人の救いです。すべての人がイエス・キリストを信じ、真理に預かり、罪の許しに預かり、祝福に預かって生きていくことです。ハヨンジュ先生という先生がおっしゃいました。その夢のために、イエス様の夢は父なる神様のその目的を実現するために、イエス・キリストの夢こそは十字架を追うことでありました。それが聖霊によって私たちの夢となり、私たちの幻となることを信じます。そして皆さんを通して、皆さんの家族に、職場に、それだけではありません、世界に、皆さんが受けたこの命をもって使わされていき、世界にリバイバルが、いよいよこの終わりの時代、暗い暗い時代にあって、主の栄光が各地に表されていくことを信じます。先日のこの祈祷会の後、あるですね、方々から LINE をいただきました。揃ってですね、その方々がおっしゃったこと、それは鉄よ祈祷会に預かり、本当に祈れないことが分かりました。枯れ骨だということが分かりました。とっても悲しくなりました。こんなにも祈れないものなのかということがとっても悲しかったです。でもその中で皆さんの祈りに励まされました。そしてですね、ある方が、この間はですね、本当にパク先生ご家族、また韓国の青年たちが揃って参加してくださり、私も本当に さすがだなとですね、韓国のリバイバルの命を本当に体験させていただきました。そしてある方がですね、このイーサモニムのですね、本当に絶え間ない祈りに感動いたしました、そのようにおっしゃっておられました。本当にそうですよね。けれどもですね、これは韓国だから、もしくは韓国の先生方だから、生徒たちだからではありません。もちろん素晴らしいですね、先生方が素晴らしいんです、もちろんそうです。イーサモニが本当にセレジュマン素晴らしいんです。でもその人が素晴らしいからではありません。これがリバイバルの命だということなんです。皆さん、韓国に望んでいるリバイバルの命はこれだということなんです。これ韓国がと、重ねています。韓国がということではない。今度ですね、インドネシアのユマ先生たちが使えておられるチャンディバフテスト教会では15人のバフテスマがあるそうです。思わずですね、どうでもいい質問だったんですけれども、これでですね、ヒューマン先生に、それ一人の牧師先生が、授けるんでしょうかとですね、聞いてしまいました。すごい、検証員になるんじゃないかなとですね、いいんです。検証員になりたいぐらいなんですけども、でもちょっとくだらないですけども、聞きました。でも、そのようですね。でも、一回ではないということで、何回かに分けてされるそうです。そして、何よりも感動したことは、その中の3人がムスリムからキリスト教を改心された方々、イエス様と出会った方々、このようなリバイバルが起こってるんです。同じ時に起こってるんです。ハレルヤ、主が生きておられるんです。教会に主が働いておられるんです。主が働かない限り救いは起こりません。そのような救いは決して起こりません。でも主が働かれる時には起こるんです。この間韓国のバプテスト教会、ユンセ中央教会は今100万人だと聞きました。もう笑っちゃいますよね。本当にそう、今お兄弟のもう鼻で笑っちゃうぐらいです。でもあまりにも分からなくって、その世界がですね。でも起こるんですよ。本当に聖霊様が教会に働いて、リバイバルの火が下るとき、そして祈り続けていく中で、救いが起こされ、世界選挙が前進していく。今どこのお選挙地に行ってもよく聞くことは、どこに行っても韓国の先生方がいる。どのお口に行っても韓国の先生方がいる。でもこれがリバイバルの命なんです、皆さん。どこがということじゃない、誰がということじゃない、聖霊の火を受けるとエルサレムばかりではない、ユダヤサマリアの全土で、そして地の果てに至るまで主の証人となるんです。これがリバイバルです。これが玉川教会に起ころうとしているんです。大谷先生が数日ですね、先週でしょうか、東京のリバイバルは玉川から起こりますと言ってくださいました。信じます。ただ信じます。大谷先生はですね、ただのぶという名前なんですけども、これはどこから来たかというと、ただ信じますというですね、この御言葉から先生名前を受けたんです。ただ信じます。私たちはみんなただのぶになってですね、本当にこの語られている御言葉、約束されている夢、見せてくださる夢、神様の幻を私たちはしっかりと抱きながら、さらに祈っていくものになりたいと願います。今言いました、そのような韓国教会のリバイバルは何十年も前、昨日今日起こったリバイバルではありません。長年の苦しみの中で、しかも戦争中の本当に日本に苦しめられる中で、国を奪われ、家族を奪われ、言葉を奪われ、そのようにして宗教を奪われ、信じなければ殺すと言って多くのキリスト者たちが殉教し、そこで必死の涙の祈りが捧げられ、断食祈祷が捧げられ、徹夜祈祷が捧げられ、その命が今日のエゼキエル47章1000アンマとなって、韓国教会にリバイバルが起こされていきました。その命が今も韓国教会から流されていることを感謝いたします。そして この日本もこのエゼキエル書の幻とともに、今日本と言いません、玉川教会がこの神様からの大きな尊いビジョンに預かっていることを心から感謝いたします。しかしこれが実現していくためには、私たちが諦めることなく絶えず祈り続けていくこと、枯れ骨だということが分かりました。そこから祈りは始まっていきます。そこからホットの祈りの力を受け取っていきます。そこから必要な祈り、粘り強い祈りは湧き上がっていきます。そこで諦めずに、先週の祈祷会で御言葉が語られました。エリシャがヨシュアに言ったように、5度も6度もいるべきであった、あもうダメだ、3度で諦めたくなる、そこで5度も6度も祈るんです。何度でも主の宮に来て祈るんです。何度でも徹夜祈祷会を行います。何度でも共に励まし合って祈るんです。そうすると涙が溢れてきます。悔い改めが起こってきます。そして癒しが起こっていきます。そしてこの命が、回復の命が、私たち一人一人に霊的な回復が起こり、外側の回復が起こり、この命をもって私たちが世界に使わされていくもの、これが神様の夢と幻であります。皆さんに抱いている夢と幻であります。ヨハネの手紙7章を開きます。ヨハネの手紙7章、ヨハネの手紙7章37節から、ヨハネに、ごめんなさい、ヨハネによる福音書7章の37節から39節をともに読みましょう。179ページ。ヨハネによる福音書7章37節から39節をともに読みます。ヨハネによる福音書7章37節から39節をともに読んで終わります。ヨハネによる福音書7章37節から39節3、はい。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水を川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。アメン。私たちが受ける聖霊とはこの命です。私たちの内から川となって流れ出るようになる、この命が主の命、イエス様の十字架の命であります。この命を受け取って、皆さんが大いに世界の祝福の源として、リバイバルの源として、大きな大きな祝福が皆様を通して流されていくことを信じます。主に期待いたします。必ず主はそのようにしてくださいます。今日聖書で読みましたイザヤ書のごとくですね、不妊の女よ、子を産まなかった女よ、これどういうことを言ってるんでしょうか。本当に何もないものに主が語られるんです、約束を。全く無に帰しているものに、無力なものに、何もこの世においてですね、皆さん当時不妊であれですね、そのような人たちは神様の呪いを受けている、裁きを受けている、そのように思われた人たちなんですけれども、そのような人たちにこそ回復が起こっていく、そのような人たちにこそ本当に命の水が流れて、そしてその人たちを通して主が栄光を表されていく、これが皆さん福音です。これが福音の力です。その時主は語られました。お開きにならなくても結構です。あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げ、惜しまず綱を伸ばし、杭を固く打ちなさい。あなたは右に左に増え広がり、あなたの子孫は諸国の民の土地を継ぎ、荒れ果てた町々には再び人が住む、復興していく、リバイバル。この約束が本当に無力な者たちに語られた御言葉であり、今日私たちに主がお語りくださった、また見せてくださる 夢と幻であることを信じて心から感謝いたします。皆さんの家庭に、皆さんの子どもたちに、職場に、そして何より教会にこの祝福がいよいよ流されていきますように。新しい週間、どのような困難の中にあってもこの幻をしっかりと皆さんが見続けながら主の前に祈ることができますように、聖霊様の御取りなしを切にお祈りいたします。お祈りして終わります。愛する天のお父様、心から主の皆を褒めたたえます。教会に表された主の栄光を心から拝し感謝いたします。主を必ず来たる時べき時が来て、主を待ち望む者たちに、祈り、切実なる祈りを捧げる者たちに、諦めずに絶えず主の御言葉にとどまり、またあなたから与えられた夢幻に生きる者たちに主は回復を与えてくださり、素晴らしい全世界に至るこのリバイバルを、また救いの恵みを、すべての者が生き返っていくこの恵みを与えてくださることを、主が今日御言葉を持って見せてくださいましたからありがとうございます。困難の中にある私たち一人一人、また自分自身の本当に弱さを覚える日々、どうぞ新しい一週間、私たちがこの御言葉を持って与えられた幻をしっかりと聖霊様の助けに預かりながら見せていただき、また祈り続けていくことができますように助けてください。この御言葉を、また幻を受け取った今日集い主、お一人お一人のご家庭に、またお子さんたちに、また職場に豊かな祝福が、また素晴らしい神様のご栄光が表されていくことを心から信じ祝福いたします。必ずそのようにして日本のこの教会が、また玉川教会が、よいよしを諸外国のリバイバルが起こっている教会のごとくに、いやそれ以上に主の栄光を拝する教会としてリバイバルが起こされていくことを心から信じて主に期待いたします。どうぞそのために諦めずに祈らせてください。絶えず祈る力を、いつも主の名を呼ぶ力を、私たちにその信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。主の名を呼ぶ者は皆救われます。アーメン。信じます。どうぞ御言葉を持って新しい週間、皆様お一人お一人を運んでくださいますように、必ずそうしてくださることを信じ、心から主に期待しながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。